第12章21節です。ローマ人への手紙の第12章21節。一節しかございませんので、よろしければ皆さんご一緒にこの箇所をお読みしたいと思います。ローマ12の21、ご一緒にお読みしましょう。はい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。ここから善をもって悪に打ち勝てと、ライアン先生を通して語っていただきます。講師の紹介は皆様のお手元のプログラムの中ほどの面に印刷されてございますので、そちらをお読みいただければお分かりいただけると思います。29回目の東海聖歌大会ですが、初めての女性教職の先生をお迎えするということで、記念すべき盛会となっていることを感謝します。たくさんの学位もお持ちでいらっしゃるということが記されていますし、30年以上牧会をなさって、今は教鞭を取っておられる、教える立場にあって、特に教会と社会という題目でインディアナ・ウェスレアン大学アズベリー神学校で教えておられるということが記されています。今日の午後のお話を伺いましても、すごく女性ならではの素晴らしい賜物をフルに活用しておられる先生だなということを思いました。この紹介文の中にもありますが、援助団体ワールドホープインターナショナルを創設し、キリスト教信仰に基づいた救済、開発支援、社会正義の働きを世界30カ国に展開。2008年には北米ウェスレアン教団初の女性総理に選出され、今年6月にその任期を全うされたばかりです。ということで、社会との深い関わりの中で、キリスト教信仰の福音を伝えておられる先生であるということをお聞きしながら、本当に素晴らしい先生を今回お迎えできていることを感謝します。この先生から今日も善をもって悪に打ち勝てと題して御言葉を聞かせていただけることを嬉しく思います。それではジョアナイアン先生、それから通訳の秋山先生の方にこちらにおいでくださいまして、今から語られる御言葉に心を傾けたいと思います。それではよろしいでしょうか。では、はい、どうぞおいでください。はい、それでは皆さん、拍手を持って先生方をお迎えしたいと思います。
Well, I first of all want to thank this marvelous pastor beside me. Somebody else probably needs to say that. Translate for him. Yeah, here we go.
最初にこの私の隣に立っている一人の男性に心から感謝したいと思っています。
He has been a wonderful translator and I'm very grateful.
とても良い通訳をしているのだろうと私は思っております。
Because many, I told the pastors at dinner, but a lot of things I said this afternoon were not on the script.
今日夕食を牧師先生方と思ったんですが、そこでも話しましたけども、午後話したことのほとんどはお渡しした原稿にはなかった話です。
And he followed right along.
なんとか食いついてきてくれました。
It's wonderful to be with you again this evening, and I just thank God for the presence, his presence that I sense here this afternoon and tonight also.
今晩も聖会にようこそおいでくださいました。そして私がここで感じるのは、午後もそうです。今この時間もそうですけれども、神様の深い御臨在があるということです。
And God honors people whose hearts are open. He said, if we hunger and thirst after righteousness, we will be filled.
神様は義に飢え渇いているものを求めていらっしゃいます。そのような者たちは満たされるという聖書の約束です。
And I believe that's what you are doing.
皆さん方が今なさっていることがそれだと思います。
This passage of scripture tonight, just this short little part of Romans 12:21, do not be overcome with evil.
今晩開いていますのは、新約聖書の本当に短い聖書の御言葉です。悪に負けてはいけませんというのです。
But overcome evil with good.
かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
Many of us have memorized that scripture.
多くの方々はこの聖句を暗記なさっていらっしゃるでしょう。
But I want us to take a look at it tonight, perhaps in a different way.
でも今晩皆さんが今まで見てきたのとはちょっと違う角度からこの御言葉を見ていきたいと思います。
And it is still as true tonight.As it was when it was written.
そしてこの御言葉は2000年前に書かれたその時と同じように今晩も神の真理です。この御言葉の深い意味を私が初めてのように掴んだのはしばらく前のことです。
Was in 1998 when the civil war in Sierra Leone, Africa was raging.
1998年に西アフリカのシオラレオーネで内戦が起こりました。
The atrocities came to my ears, but not yet my heart.
そこでなされた数々の残虐行為のニュースは私の耳に届いていましたけれども、私の心にまでは届いていなかったと思います。
The Wesleyan Church has worked in Sierra Leone since the late 1800s.
シオラレオーネにおいてはウェスリアン教会はすでに1800年代の後半に教会の働きを始めていました。
So、I kept hearing the stories of what was going on.
ですから教会を通してその国で何が起こっているか情報は私に伝わってきていました。
That the rebels claimed their territory by cutting off people's arms and legs and cutting all kinds of things on people.
そして国で起こったその戦火がだんだん北の方に私たちの教会の仲間がいる地域にまで近づいてきたというニュースです。けれどもアメリカでテレビをひねってそのニュースが映るわけではありません。
So I thought if I got to Sierra Leone and I took a journalist with me, we could bring that news back and the news media would pick it up.
それでもし私が誰か、メディア関係の人を伴って国に行くならば、そのことを通して、シオラレオーネの現状がアメリカに少し伝わってくるんではないかという思いを持ちました。
So, I began to pray, and this young man came to me and said he was a good journalist.
私は祈り始めました。一人の男性が私のところに来て、自分はそれなりの腕を持ったジャーナリストだというのです。
So I thought, well, God has answered my prayer, and I didn't even check on whether he was a good journalist or not.
神様は祈りに答えてくださった。そう思った私は、彼の身分紹介をあまりしないまま一緒に連れて行くことにしました。
So I heard him very loudly say he would not charge me anything, so he was free, so he could go.
その上彼はお金はいらないと。ただで働くと言ってくださるので、もう、渡りに船だと思ったのです。
And since that in World Hope International at that time, we didn't have much money, anything that was free, I'd take.
当時、ワールドホープインターナショナルという援助団体はほとんど、お金がありませんでした。ですから、ただっていうのはいい話だったわけです。
So we got on a plane.
そして飛行機に乗りました。
And made our way to Sierra Leone.
シオラレオネに向かいました。
Now, halfway across the Atlantic Ocean, I decided I probably should look at his work.
大西洋を半分ぐらい飛んだところで、でもこの男性本当に役に立つのか確かめた方がいいという気持ちになりました。
And it was terrible.
ひどいものでした。
Oh no, what have I done?
なんという男を連れてきちゃったんだ。
Now I know why he was free.
なぜただなのかやっと分かったっていうんですね。
But there's nothing we can do. I can't get off the plane in the middle of the ocean.
飛行機から降りるわけにはいかない。もう何もできない状況です。
So I thought we'll just figure this out. I don't know what's going to happen.
まあとにかくアフリカまで行こうと、あとはもうどうなるかわからない、そんな心境です。
So we got to Freetown, the capital city of Sierra Leone.
そしてシオラレオーネの首都に私たちは着きました。
And as we were getting our bags off the carousel,
そして手荷物を受け取るところに立っていたときに、
This man came rushing over to me.
一人の男性が私のところに駆け寄ってきました。
He put out his hand and he said, Hello, my name is... And he said, I'm a foreign correspondent for the Washington Post. I've been trying to get in this country for months and I haven't been able to get in here. Is there somehow you could help me?
一人の私のもとに駆け寄ってきた男性が自己紹介をするに、自分はかつてワシントンポストで特派員をしていた人物だと。自分はシオラレオネで取材をしたいと思うけれども、私にできることがないだろうか。そう言ってくるのです。
That's when I knew that God takes care of crazy people.
神様がとんでもない人も用いて御業をなさってくださると知った瞬間です。
In my own ignorance, God was still looking after me.
私の無知にもかかわらず、神様の働きは止まらないのです。
And so this Washington Post reporter and I traveled together for 3 days.
それでそのワシントンポストの特派員と3日間共に行動することになりました。
Now the Washington Post is like one of the largest newspapers in the whole United States.
ワシントンポストというのは、アメリカで最大の新聞社と言っていいでしょう。
And the world for that matter.
そして世界にもそうだと思います。
I could never have hired a person like that.
そんな会社の特派員を私が雇うことができるわけがありません。
There is no way I would even have known anyone like that.
そんな人物を知るつてもあるわけがありません。
But that's when I knew God cares about the suffering people more than we can imagine.
神様は私がアフリカで苦しんでいる人々のことを思うよりももっと深く、神様ご自身が心配していらっしゃるんだということを知った瞬間です。
I also learned that many times when we step out in faith, we sense God's calling us. We don't have all the answers, but when we step out in faith, we see God show up in big ways.
私たちは神様の召しがあって出かけていくときに必ずしも何が起こるか何が期待できるかすべて分かっているわけではありません。でも踏み出していくときにそこで神様が用意してくださったものを発見するんです。
So we went to a camp of 1,200 amputees.
戦場のキャンプに到着しました。1万2000人もの手足を失った人々が収容されているキャンプです。
I saw babies with their arms cut off.
赤ちゃんの腕がありません。
Many people with their hands cut off.
もう手のひらがない人がたくさんいます。
People with their ears cut off.
耳が飛んでしまった人。
One man came up to me and the rebels had tried to cut off his face.
ある人は顔の部分を切られてしまった、そんな人もおりました。
Many people with their backs just slashed.
そして、もう本当に、見るも無残な状態であったのです。
It was beyond what we could comprehend.
もう私の理解できる範囲を超えておりました。
Now these atrocities began to reach my heart.
でもその時に私の心に何か、届いたものがあったのです。
As there was a lot of noise, finally thisVery small woman walked to the front and started speaking, and everyone got very quiet.
まあそこでたくさんの人たちが喋っていたと思いますが、一人の女性がやってきてこう話し始めました。
She said, "I was out planting my peanuts."
私はピーナッツ農場で働いていました。
The rebels came. They grabbed my 5-year-old daughter. I grabbed her back.
そして人々がやってきて私の5歳の娘を奪っていこうとする、それを奪い返したのです。
Then they took my 5-year-old daughter and put her arm on the root of a cotton tree and chopped it off.
彼らは私の5歳の娘の左腕を、切り取ってしまいました。
Then they took me and put my arm and cut my arm off.
私の腕も同じようにしました。
And there they both stood with no arm below their left elbow.
その二人は私の前に片手のない状態で座っておりました。
That Washington Post reporter began to talk to them.
ワシントンポストの特派員が彼らに話しかけました。
Took a picture of them.
写真を撮りました。
And as we walked back to the car, he said to me, "That is the worst evil I have ever seen. What are you going to do about it?"
取材を終えて車に戻るときに特派員が、こんな巨大な悪を今まで見たことがない。私たちは何をするべきだろうかと彼は言いました。
And I responded, only God can do something.
神様だけがことを起こすことができますと言いました。
And at that time, this passage of scripture came to my mind.
その時です。今晩お読みしたこの聖書の御言葉が私の心に迫ってきたのです。
We overcome evil with good. Do not be overcome with evil, but overcome evil with good.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
And I began to ponder that scripture and think, is that really true? You know, many times we know a lot of scripture, but do we really believe it? Can we really live on it?
御言葉のことをこう思い巡らしながら、この御言葉は本当に真理なんだろうか。他の聖書の箇所もそうですけども、私たちは本気でこの御言葉を信じれるんだろうかと考えるのです。
And then my mind began to look at that scripture again and realized, this is after Pentecost.
そのような思い巡らしの後、もう一度御言葉を読んだときに、ああ、これはペンテコステの出来事の後に書かれたのだという思いが湧いてきました。
This could not have been done before Pentecost.
ペンテコステの出来事の御霊に満たされる以前にこれが求められたのではないということです。
This cannot be lived out without the infilling of the Holy Spirit.
御霊の満たしなくしてこの御言葉に答えることは不可能です。
In fact, Barnes notes says this, the textThis text is the noble and grand sentiment of the Christian religion.
バーンズの仲介書にはこう書かれてあります。この御言葉はキリスト教という宗教の高貴で威厳ある上層である。
Nothing like this is to be found in the pagan classics, and nothing like it ever existed among pagan nations.
このような言葉は古代の異教世界に見つけることはできないし、異教の国々でこうした発想はそもそも存在したことがない。
Christianity alone has brought forth this mighty principle.
キリスト教だけがこの力強い行動権利をもたらしたのだ。
The idea of overcoming evil with good never occurred to people until the gospel was preached.
善をもって悪に打ち勝つという考えは、福音が述べ伝えられるまでは人々の中には起こり得ないものだった。
And it has never been acted on except under the influence of the gospel.
そして福音の影響下以外のところでこれが実践されたこともなかった。
How does Pentecost impact this behavior?
この求められている行動にペンテコステの出来事がどのように関わるんですか?
As I noted briefly this afternoon,Joe Dongell of Asbury Seminary has said, after reading through Wesley for myself,
午後にも紹介しましたが、アズベリー神学校のジョー・ダンジェル教授は、ウェスレーが起こした3つの波という本の中で、
It seemed to me that love rushed through all 14 volumes like a tsunami.
私自身、ウェスレーの著作を読み通してみて、全14巻の著作から、愛が大波のように迫ってくるのを感じると書いています。
This is not some flimsy sentimental love.
これは何か薄っぺらいおせんちな愛のことではありません。
This is the love poured out by God through the Spirit.
神様から御霊によって注がれる愛がこの愛です。
It's a mighty force set loose in the deepest chambers of the heart.
私たちの心の奥深い部屋に神様によって注がれる御霊の愛です。
Manifesting a host of powerful internal and external effects.
そして私たちの心の中に、また私たちを通して外に大きなインパクトをもたらす愛です。
Not just in our heart, but it comes out.
私たちの心にとどまるだけではなくて、外に向かって出ていく愛です。
In fact, Wesley spoke of this infused love as expelling sin from the heart.
ウェスレーはこの内に注がれた愛は心から罪を駆逐するものだ。そういう語り方をしています。
This is not just good deeds or good actions. It is what flows from the heart.
ただの良い行いではありません。心から流れ出ていくものです。
This is what happens when we seek it and experience it as well.
このことは私たちが求めるときに、そしてそれを私たち自身が体験するときに得るものです。
I just want to remind us today of John Wesley's heartwarming experience.
今晩、ジョン・ウェスレーが体験したその心が温められる体験 少し触れてみたいと思います。
1738年5月24日
にウェスレーは、私は私の心が不思議に温まるのを覚えた、そう語っています。
I felt I did trust in Christ alone for salvation, and an assurance was given me.
私は救われるためにキリストに、ただキリストにのみ信頼したと感じた。
That he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death.
そしてキリストは私の罪、この私の罪さえも取り去ってくださり、罪と死との律法から私を救い出してくださったという確信が与えられた。
Suddenly he discovered faith.
彼はそこで信仰を見出したのです。
Prior to the Aldersgate experience, he used the word faith seven times.
このアルダスゲイトの体験以前にも彼は信仰という言葉を7回ほど使っています。
Following this, his works are filled with the word faith.
しかしこの体験の後、彼の著作には信仰、信仰という言葉がいっぱいになっていきます。
But there's a second experience that we don't hear much about.
でけれどももう一つの体験がウェスレーにあって、それは私たちはあまり知らないかもしれません。
And this was about six months later, January 1, 1739.
先ほどの体験から半年ほどが過ぎた1739年1月1日の出来事です。
This is at a prayer meeting in Fetter's Lane.
フェッター通りで行われていた祈祷会でそれは起こりました。
His words.
彼の言葉です。ウェスレーの言葉の引用です。1739年1月1日、月曜の朝、ホール氏と弟チャールズは、私たちの仲間およそ60人と一緒にフェッター通りの祈り会にいた。夜中の3時ごろ、私たちが祈りを続けていると、神の力が圧倒的な力で臨んだため、多くの者は大きな喜びを持って叫び、また多くの者が地面に倒れた。神の威厳ある臨在に対する恐れと驚きから幾分我に返ると、私たちはすぐに心を一つにして叫び出した。神様、あなたを賛美します。あなたが主であることを認めます。と。
Each of us in this room, I'm sure, have had these types of experiences.
今晩ここにおられる皆さんも、これと似たような体験をしたことがあるでしょう。
And when we look at Wesley's quadrilateral, we find experiences in that.
そして、私もウェスレーが体験したと同じような体験を持っています。
It's scripture.
それは聖書的であり。
Experience.
そして体験できることであり。
Reason.
そして知性にかなったことであり。
And tradition.
そして伝統にもからも外れないものである。
And it's through that lens that we do all of our work.
その4つのレンズ、ものの見方を持って私たちは体験を見ていきます。
I was raised in the church. Both my parents are ordained ministers. My parents were church planters.
私は、牧師である両親、そして教会開拓者である両親のもとに教会の中で生まれたものです。
My parents planted 14 churches.
私の両親は14の教会を開拓してきました。
I was almost born on a pew in church.
私はもうほとんど教会のその座席で出産されるところだったのです。
My mother got to the hospital in time.
母が、陣痛が来たわけですね。
But being born on a pew in the church doesn't make you saved or sanctified.
もし子供が教会のその席で生まれたとしても、もうそれが即救われ、清められるということを保証するわけではありません。
Of course, I heard thousands of sermons.
多くの説教を私は聞いてきました。
Sang all kinds of songs.
たくさんの賛美歌を歌ってきました。
I could articulate the doctrine of sanctification.
そして私は、清めの教理について自分できちんと述べることさえできます。
I knew all the language.
すべての神学用語も使いこなすことができます。
Graduated from college. My husband and I got married. He graduated. I graduated. We got married.
大学を卒業し、そして夫と出会い結婚をいたしました。
We went to take our first church.
そして最初の牧会地に使わされていったのです。
It was a small church, and so we knew that and I watched my parents, so I knew what to do, and his parents actually had been missionaries, and so he knew what to do, and so we plunged in and began to do work.
小さな教会でした。でも私自身は両親が教会開拓者でした。どうすればいいかよく分かっている。で、夫も宣教師の子供でしたから、教会を大きくしていくやり方は知っている。そんな二人でした。もうやることは分かっていると思っていました。
The church began to grow.
そして教会は成長し始めました。
But do you know what? Deep in my heart, I had a problem.
けれども、実は私自身の心の中に一つ問題を抱えていました。
Two big things. I didn't like to go to church, and I didn't like the people. And that is the problem when you're the pastor.
二つのことがありました。一つは教会に行きたくない。もう一つは教会の人々を愛することができないという牧師にとっては致命的な病です。
A big problem.
大きな問題です。
But I kept doing it.
でも牧会は続けていました。
But more and more and more I was dissatisfied.
けれども働きをすればするほど心が満たされなくなっていく。
And I remember one day God speaking to me and said, You need to get your spiritual life in order.
ある日神様が私に語りかけてくださいました。あなた自身の霊的な状態をきちんと立て直さなければいけないね。
And I responded back to God, Well, I know what I'm doing. I have my devotions every morning.
神様に答えました。いや、分かってますよ。私は毎朝デボーションやってますから。
But my devotions had become nothing more than reading a verse.Checking it off. Got that done.
でも私の毎朝のディボーションというのは聖書を開いて読む、そして印をつける、次の瞬間も忘れている、そんな繰り返しでした。
I got to the place where I didn't like to go to church so much that I became sick on Sunday morning.
私はもう教会に行きたくない思いのあまり、日曜日の朝になるとなんかこう調子が悪くなってくる、そういう状態に陥りました。
Then one day, my husband and I were putting up a Christmas tree.
ある日私たちはクリスマスツリーを、夫と二人で立てました。
And we had an argument.
そのことについて夫と議論が始まりました。
And I thought, I don't like him, I don't like this church, I don't like all of this, and I'm leaving. And I did. I threw my things in the bag and in the car and left.
私は夫のやり方が気に入らない。この教会も嫌だ。もうすべて荷物をまとめて私はここから出ていく。そう思いました。
Well, I hadn't taken into consideration that I needed to buy gasoline for my car to get to where I needed to go.
でも私が行きたかったところに行くほどのガソリンが実は車の中に入っていなかったんです。
Now, I couldn't go to any church members because I couldn't let them know that we were fighting.
教会員にそのことを相談するわけにはいきません。牧師夫妻が議論、喧嘩してるなんてことがバレてしまいますから。
So the only place I knew was to go to my parents, and that was like, well over 1,000 kilometers away.
行ける場所は私の両親のところです。1000キロほど離れたところにあった家です。
So I decided I would sleep in the car that night, and then get money from the bank and go the next morning.
その晩は車の中で野宿して、翌朝銀行からお金を引き出してガソリンを入れてさらに進んでいこう。
So I turned into a street that I thought would be safe and I would sleep in the car. I did not see the sign. They were repairing the road and my car went straight in the ditch.
私はここならまあ夜も安全だろうという道路の曲がり角に車を止めて寝たのですけれども、そこにあったサインを見落としていました。道路が工事中だと。翌朝目覚めたら車が傾いていました。
Obviously, I couldn't sleep in the car with it going like this.
翌朝じゃない夜ですけども、こんな風になった車の中で寝てることはできませんね。
So I had to call a tow truck, and finally had to take the car back home, and I had to go home.
そして、JAF のようなものを呼んで車を引っ張ってってもらって、それで車なしに家に帰らなきゃいけないことになりました。
Now it would be very romantic to say that we fell in each other's arms and cried and said we're sorry and we lived happily ever after, but that did not happen.
そこで、私と夫が手を取り合って、今までのことは悪かったと泣いて悔い改めたっていうようなことは起きなかったのです。
We stayed separate in the house for quite a while.
実家に帰っても夫は夫、私は私で顔も合わせません。
One morning I woke up and I was sick and it was not Sunday.
ある朝、私は目覚めた瞬間から気分が悪い。でもそれは日曜日の朝ではありませんでした。そして夫が私を病院の ICU に連れて行ったのです。
Now you see, I had a lot of self-righteousness.
私は自分を義とする思いがたくさんあったと思います。
And while I was being rolled down the hall of that hospital, I thought, well, I guess the Lord has me in here to witness to someone.
私はその病院に連れて行かれて、そこに横たわっているときにも、きっと神様はここで誰かに証しをするために私をここに呼んだんだろうって、そんなふうに思っていました。
See, self-righteousness can blind you.
自己義というものはあなたを目くらにします。
And the words of an old spiritual that we have in the States is the words of this. It's not your brother or your sister, but you standing in the need of prayer. The Lord brought those words exactly to me.
そこで私に必要なのは、祈りのためにひざまずくということでした。そして神様はそこで私に語ってくださったのです。
And I heard that.
神の声を私はそこで聞きました。
They put me in a room. They said they were going to do surgery, all kinds of things. But I began to realize my self-righteousness, all was nothing but filthy rags.
私が寝かされたのは、そこで手術が行われたり、さまざまな治療をする部屋でしたけれども、しかし本当に必要だったのは、神様によって私の魂が治療されることでした。
And I was as lost as Laura said she was today in an atheist country.
今日、私の同僚のララがロシアで無神論の中で生まれ育った、神はいなかったという証しをしましたけれども、私はクリスチャンの家庭に育ってなお神がいない状態だったのです。
And I began to confess to the Lord my arrogance, my pride, my self-determination, all of this. And as we sing later, I surrender all. I really did that finally. But I had to confess. Too many times we don't confess. I had to confess.
その晩、私は本当に心から主の前に告白をしました。私は自分を正しいとしていた、高ぶっていた、そういう私であったということを、私たち思っても告白しないことが多いですけれども、私は告白しました。
In a few days, the doctor said he was releasing me from the hospital, that he thought I was fine. Nobody knew what had happened. I knew God had done surgery on my heart.
医者は2、3日私を見て、おかしいな、どこも悪いことがないから、帰っていいと言ったのです。医者には見抜けませんでしたけれども、私自身は自分の中で何が間違っていたか、しっかりと分かっていました。
I came home, I opened up the scriptures. Now I was reading the Bible because I wanted to. There was a hunger in my heart for God. I wanted God more than anything in the world.
家に帰って、再び私は聖書を開きましたけれども、もはや味気ない言葉ではなくて、神様がこの私に何を望んでいらっしゃるかということが、ビンビンと心に伝わってくる、そういう聖書の時間になりました。
I didn't search for any kind of experience. All I wanted was God and whatever that meant.
何か特別な霊的体験を求めたのではなくて、御言葉が何を示しているかということを本当に知りたい、そう思ったのです。
Very similar to John Wesley on the heartwarming experience. I went to prayer meeting on a night.
そしてジョン・ウェスレーのその心温まる体験のように、私も祈りの会に出席しました。
Now, generally, I didn't like to go to prayer meeting.
私は実は祈りの集会に出ることはあんまり好きじゃなかったんです。
Because I didn't like the people.
人々が嫌いですから。
But that night, I wanted to go to prayer meeting.
でもその晩、私は祈り会に出たいと、そう思いました。
And we were singing this old hymn, Hallelujah, I have found him.
私たちは昔からの古い賛美歌、ハレルヤ、神様私を見出してくださったという歌を歌いました。
Whom my soul so long has craved. Yeah, that's right. Okay, there was a second line. Oh, yeah, that's right.
その
Thank
賛美
you,
歌
sing
の
it. Yeah,
歌詞のよ
right, that's it, that's it.
う。はい、
Exactly.
その歌を繰り返し繰り返し歌ったわけです。
And we were singing that song that night, and suddenly the Holy Spirit came over me, such as I've never experienced before.
その晩で、みんなで繰り返し賛美歌を歌っている、その時に聖霊様が不思議な方法で私の上に注いでくださったのです。
And it was an incredible, physical experience, but what was greater was the Lord that night gave me love for those people in the church like I'd never had.
その体験自体、素晴らしいことでありましたけれども、しかし神様がその晩私に与えてくださったのは、神の教会の人々を私が愛することができる愛でした。
I just stood up and I started crying and I told them how, confessed to them how I hadn't liked them, how I hadn't come to, didn't like to go to church, but tonight I was so filled with love for them I couldn't contain it.
牧師である私は皆様方一人一人を愛していませんでした。教会も好きではありませんでした。けれども今晩御霊が私に触れてくださって、もう私は黙っていることができないのですと明かしました。
And my friends, that night was the beginning of my walking in the Spirit.
神様の御霊と共に私が歩み始めた、それが最初の晩だったということができます。
I would not be here tonight had that experience not taken place.
もしその時にその体験がなかったならば、今晩皆さんの前にこうして立っていることはありません。
And God works with each of us in different ways.
神様は私たち一人一人にそれぞれ違った方法で働くお方だと思います。
But I just want to say that it, now, it was the beginning of the sanctified life.
しかし私において言えることは、それが清めの生涯の最初の日であったということです。
As we walk in the light, He is in the light, and we confess, and He guides us on.As John says.
神が光であり、私たちが光のうちを歩むならば、神は私たちの罪を清めてくださる。ヨハネの手紙の御言葉です。
And since then, I have seen the world in a different way.
その日以来、私がこの世の中を見る目もまた変わりました。
In fact, I asked the Lord to give me eyes to see the world like He sees the world.
主に祈ったのです。主よ、あなたがこの世を見ていらっしゃるように、私も見ることができるようにお助けください。
And when you do, you will have different eyes.
皆さんがそれをなさるときに、主は今までと違った目を与えてくださいます。
So do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
悪に打ち負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
It's interesting to me when we look at John Wesley and his life.What he defined as evil.
ジョン・ウェスレーの生涯を見てみますときに、興味深いことは、彼が何をもって悪とみなしたかということです。
As you look at, he began to look at society as he began to preach out in the fields and with the people, the poor people, he realized children were being abused.
ウェスレーは教会を出て、町に出て行って野外説教をした人物ですけれども、そうやって人々に会っていく中で、子供に労働をさせる虐待というものを彼は見ました。
At that time, children, as small as 4 years old were put in the coal mines to work.
当時イギリスにおいて4歳の子供でさえも炭鉱に入れられて掘る仕事をさせられる、そういう時代でありました。
And he saw this as evil.
彼はそれを悪とみなしたのです。
And so began to work and fight for it.
そして彼はその状況の改善のために働きを始めました。
And finally, laws were made, and four-year-old children now were able to go to school, no longer had to work in the coal mines.
国の法律が書き換えられて、4歳の子供は労働ではなく、学校に行くことができるように法律で決められました。
You see, this came out of the Wesleyan revivals.
こうしたことがウェスレーのリバイバルを通して社会に起こったということですね。
As revival swept through England, the whole nation was reformed.
リバイバルがイギリス全土を駆け抜けたときに、その国家自体が全く新しい国に変えられたのです。
And he, John Wesley's theme was spreading scriptural holiness to reform a nation.
彼のモットーは、聖書的なホーリネスを伝え、国が変わっていくこと。
Women and the poor were unable to read and were not given any education, and he began to demand and work that they were able to read and started it through Sunday schools.
そして、文字を読むことができない女性、あるいは子どもたちのために、彼らの働きの中から教会学校が生まれていきました。
And of course, then we know the great impact that John Wesley had regarding the evil, absolute evil of slavery.
そしてもちろん、ジョン・ウェスレーが戦った巨大な悪の一つには奴隷制度がありました。
And ultimately, Wilberforce was converted under John Wesley's ministry, and we find later that slavery was abolished.
ウィルバーフォースという政治家は、ジョン・ウェスレーの伝道によって改心した人物ですけれども、彼が国の議会で働いて、新しい法律が書かれて、奴隷制度廃止に向かっていきました。
These are not just good deeds. These are things done by the power of the Holy Spirit.
これは単なる善良な行動というのではなくて、神様の力によってなされた御業です。
In fact, historians say today that because of the Wesleyan revivals and what took place in England, England was saved from the bloody revolution that France had.
歴史家によって言われていることは、18世紀に英国においてウェスレーのリバイバルが起きた、それが起きなければイギリスもフランス革命が起こったような、フランスで血で血を塗る革命が起きたに違いない、そう言っています。
Can that happen again? Can that happen in our countries?
そのウェスレーの働きのようなことが、この日本で、この時代に起こらないのでしょうか。
When there are great spiritual awakenings throughout the world, they always issue themselves in acts of love and mercy.
神様の働きがこの世界で起こるときに、必ず愛と憐れみに基づいたその行動が生まれてきます。
In fact, it's interesting that Jesus said,When Jesus was getting ready to leave and his disciples couldn't believe what he was saying, I found it interesting just in Matthew yesterday how they still couldn't comprehend about the resurrection.
イエス様が、この十字架にかかりよみがえってこの世を去ろうという時に、弟子たちはイエス様が自分たちのもとを去るということが理解できなかったのです。
They didn't want him to leave because they were afraid.
弟子たちはイエス様に言ってほしくありませんでした。恐れに満たされていたからです。
But Jesus said, I will take away my presence and give you my omnipresence.
イエス様はこうおっしゃいました。私はあなたたちの目の前からは見えなくなる。けれども、私の偏在、どこにでも存在するイエスとしてあなたと共にいるのだ。
Now I am with you, then I will be in you.
今私はあなたと共にいるけれども、これから先はあなた方のうちに存在するのだ。
It was not only was his presence available, his power was available.
そしてイエス様の臨在があるというだけではなくて、イエス・キリストの力がそこに伴っていく。
They didn't remember Christ, they realized him.
弟子たちはイエス様のことを思い出として思い出していたのではなくて、日々肌で感じていたのです。
They didn't merely call him back to memory, but realized him in the depth of their being.
記憶の中に呼び起こしていたのではなくて、彼らの存在の一番深いところに日々主を体験していたのです。
Now I want to share a few experiences that I believe in this world today and at this time there is hunger in this world for holiness.
私自身が体験したことをご紹介したいと思いますけれども、そのことによって今この時代に世がホーリネスに対して飢え渇いているということを知っていただきたいと思います。
Last spring, I had a very interesting invitation.
去年の春でしたけれども、とても興味深いお招きをいただきました。
I received a call actually from Catholic University Law School in Washington D.C.
アメリカの首都ワシントン D.C. にあるカトリックの大学から一つのお招きの電話をいただきました。
Which I thought was a very interesting phone call to begin with.
まずそこから興味深いなとは思いましたけれども。
But then what they asked was even more startling.
彼らが言う話を聞いて本当に驚きました。
They said, Joanne, we have been meeting.With high-level Muslim leaders in the country of Iran.
ライアン先生、私たちはイランの国にいる宗教指導者の本当にトップレベルの人たちと会う、そういう会合を持つ予定がある。
These are the imams. In fact, one man will be the next Ayatollah.
そのグループの中の一人は次のイランの宗教最高指導者になるはずの人物でした。
They said, we're bringing them to Switzerland.
私たちは彼らをスイスの国に招くことにしている。
And we would like for you to talk with them about how and why Wesleyans practice and believe the words of Jesus caring for the least of these.
私がライアン先生、あなたにその席で話してほしいのは、私たち、あなた方、キリストの弟子たちがなぜイエス様の言葉を信じ、そしてそれを実践していくのかという本当の話を伝えてほしい。
Now you realize the country of Iran is a difficult place.
イランがキリスト教にとって非常に難しい国であるということは皆さんもご存知でしょう。
Shia Islam is very strong there. That's what they are, Shia Muslims.
そして、イスラム教徒がそこの地域では支配的だということもご存知でしょう。
Christians are persecuted.
クリスチャンは迫害を受けます。
So I was stunned.And then I said, well, Wesleyans, I mean, Muslims, Protestants, I mean, Christians, Catholics, I mean, Wesleyans are real down here, you know.
私は考えたんですね。イスラム教徒がいる何億人の。で、かたやクリスチャンと呼ばれる人がいる。それもカトリック、プロテスタントといえばわかるけども、ウェスレアンの人々ってもこのリストの下の方じゃないか。
He said, no, I want you to talk about Wesley. I want you to talk about Wesleyans.Okay.
けれどもその大学関係者はいいえ、私があなたに期待したいのはウェスレアンとして、何を信じ行動しているかというそのことです。
So I said, can I talk about the Holy Spirit?
私は聖霊について話をしてもいいんですか。
He said, sure, they need to know what you believe.
もちろんです。あなたが信じていることは彼らは知るべきですから。
I said, can I talk aboutcan I talk that God, I think God speaks to us?He said, sure. You believe that? Say that.
神様が私たちに直接語りかけてくださるなんていうことを話してもいいんでしょうか。もちろんです。信じていることをみんな話してください。
So he said, tell a story.
ぜひ実際にあった出来事を語ってほしいと思います。
So I began to prepare and I began to pray.
祈りのうちに準備を始めました。
So I flew to Lausanne, Switzerland.
そしてスイスのローザンヌに飛行機で飛びました。
These Iranian imams and Muslim leaders and scholars and whatever flew from Iran to Switzerland.
そこにはイランの国から来た宗教指導者あるいは学者、さまざまな権威ある人物がそこに集められていました。
And we were together for three days.
3日間彼らと共に時間を過ごしました。
And so I read itWhat I felt God had said for me because it had to be translated.
そして私は、イスラム語に翻訳されたものを配っておいたのですけれども、その文章をそこで読み上げたわけです。
And I had prayer behind me, many people praying.
そして私の背後で多くの人が私のために今この瞬間祈っていてくれるということを感じていました。
And I'm here to say that the Holy Spirit came.
聖霊がその時に私の上に臨んでくださったのです。
And when I finished, one of the major leaders came up to me and he said, That was so good. I thought I was going to cry while you were speaking.
会が終わって、イスラム教のリーダーの一人が私のところに来てこう言いました。とても素晴らしいスピーチだった。もう少しでみんなの前で涙を流すところだった。
And I knew that was the Holy Spirit in that place.
聖霊なる神様がそこにいてくださったということを私は知ったのです。
You see, God has no barriers.
神様には壁というものは存在しません。
The Spirit moves where it wills.
御霊はご自分の思うままに動かれるお方です。
And on these very hearts that I would think are hard, but God moved on them as well.
そしてイスラム教徒の人方々の心の中にも神様は働いてくださるお方です。
At the end of our time together, we were sitting at different tables.
私たちはいくつかのテーブルに分かれて座っていたんですが、その時間の最後に
Trying to determine what were the next steps.
さあこの会合が終わって次なるステップは何か決めようという段になりました。
And the leader of our group said to me, Joanne, if we can get visas for theseIslamic leaders, could they visit some of your Wesleyan churches in the States?
もし、私たちの仲間がですね、ライアン先生、こうやって今回イスラム教徒のリーダーたちとこうコネクションがコンタクトが取れたのならば、彼らのうち何人かをアメリカのウェスリアンの教会に招いたらどうでしょうか。
I said, absolutely yes.
もちろんです、そうしましょう。
Again, beyond what I could begin to imagine.
私が想像できる以上のことが起きていきました。
God wants to continue to break our imagination.
神様というお方は私たちの想像をいつでも打ち破りたいと思っていらっしゃるお方です。
Well, I began this sermon tonight with the story of in the amputee camp of 1,200 people.
今晩この説教の最初にシオラレオーネの内戦で出会ったそのキャンプ場、手足を失った 12,000 人の人の話をしました。
Do not be overcome with evil, but overcome evil with good.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
That Washington Post reporter went back to Washington.Put that story and that picture of Mrs. Kamara on the front page of the Washington Post.
そして私たちを同行したワシントンポストの特派員はアメリカに帰ってその出来事をそのまま記事にしました。
The world now became aware of the tragedy that was going on.
そのことを通して全世界がシオラレオーネで起こっている内戦の実際に触れることができるようになりました。
He contacted me and he said, "People are calling me. You got to do something." I said, "Well, we don't have any money."
特派員は私のところにこう言います。もう人々から電話が殺到している。私たちは何かしなきゃいけないんだ。でも私は答えました。お金がないんです。
Well, one day he called me and he said, okay, I just heard from a foundation in London and they want to put arms on Mrs. Kamara and her daughter. You've got some money, now get busy.
ロンドンにある基金を運営している団体からそのような状況に出すお金があるという話を彼は持ってきました。
And so we did.
私たちはそれを実行することにしました。
God began to open doors beyond any, again, beyond my imagination. Money came in, people wanted to help. One, okay, sorry.
神様は私の記憶をはるかに超えたことをなさって、人々がやってき、そして多くのお金が集まってきました。
One day I got a phone call from a woman in England who said she was a model. Model, yeah.
ある時にイギリス人の一人の女性から電話がかかってきましたけれども、彼女の職業はモデルだというのです。
And she wanted to help. I later found out that she was the wife of Paul McCartney of the Beatles.
彼女は私たちに支援を申し出てくれましたが、後で分かったことですけれども、ポール・マッカートニーの妻となった人。
So even Paul McCartney helped us.
ですからポール・マッカートニーも私たちの働きに今支援をしてくれたことになります。
Didn't know I'd hang out with rock stars.
私はそうやってロックのスターと関わりを持つなんてことはもう想像もしてませんでした。
But I'll take their money. い
や、彼らのお金はいただきましたけれども。
God did marvelous things and we had this center then where hundreds and thousands of amputees came to that center and were taken care of.
そうやってでシオラレオーネに建てられたセンターにたくさんのお金が寄せられて、そして多くの人々に私たちは助けの手を伸べることができるようになりました。
But the greater thing was, the word on the street was, go to the World Hope Center, God is there.
けれども、その街にこう立った評判、噂というのはですね、このウェスレアンの人たちが建てた、義手や義足をつけてくれるこのセンターに行ってごらん。あそこには神様がいらっしゃるという評判が立ったのです。
You see, do not be overcome evil, but overcome evil with good. God, the Holy Spirit, was present.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。御霊が働いてそのようなことが起きてきたのです。
People came to Jesus in that center.
そしてそのセンターで人々はイエス・キリストに改心していきました。
And began to get prosthetic arms, but began to know that there was more than just that.
彼らはそこで義手をつけてもらいましたけれども、彼らを受け取ったのはそれだけではありません。
Some 18 years later, I still run into, if I'm back in Africa, I still run into people with their arms and what God's done. They want to tell me the wonderful story of how God has helped them to overcome their tragedy.
その時から18年後に再びシオラレオネに行きましたけれども、多くの人々が私のところにやってきて、当時そこで受けた恵みによって自分の人生がどうやって変えられたかを証ししてやみませんでした。
But one day, one of our amputees was walking down the street and came face to face with the rebel soldier that cut off his arm.
そんな話の一つですけれども、ある時に一人の女性が義手をいただいて街を歩いていた時に、 自分の腕を切り落としたその兵隊とばったり出会ってしまったというのです。
He said he wanted to run away, but God put a rod right up his back.
もうそこから逃げ出したいという思いでしたけれども、何かこう神様が私の背中につっかえ棒を立てて、動いちゃいけないとこう言われているようでした。
So he walked right up to that evil, wicked rebel soldier and put out his prosthetic arm to him and said, Before Jesus gave me this limb, I would have sought vengeance, but today I can forgive you.
そしてその義手がつけられた手を持って、その人のところに私は近づいていって手を差し伸べて、そしてあなたはこの傷にアルコールを塗ったような、そういうことをしたけれども、イエス様は私に違うことを与えてくださった。そう言いました。
And he said that rebel soldier would not let go of his arm.
相手は私の目を見ることができない。
Now I've thought about that. I haven't wanted to forgive people just when they hurt my feelings.
私自身のことを考えるときに、私が誰かを許すとしたら、それは私の気分がそうなったときにそうするでしょう。
But here's someone who's had a part of their body cut off that will never grow back again. And he could still forgive.
けれども、誰かが自分の腕を切ってしまった、もうそれは二度と生えてこないという状況の中で、私は彼を許すことができるのでしょうか。
But then he looked up in that rebel soldier's face.
これは男性でしたけれども、彼はその兵士の目をまっすぐ見ました。
And on looked at his face, and tears were coursing down this very rough face, this evil soldier that had done so much evil.
その人にひどい仕打ちをした、その荒々しい兵隊の目から、その時に涙が滝のようになって流れました。
And he looked at that amputee and said, I never thought I could know forgiveness.
兵士はその人に言いました。私は未だかつて許しということを体験できるなんて思ったことがない。
You see, there is no evil so bad that God cannot forgive.
皆さん、神様が許しを与えることのできないような巨大な悪というものはないのです。
And that day, that rebel, that amputee literally became Jesus to that rebel soldier.
その兵士にとって、その日、義手をつけた人物は、彼にとってのイエス・キリストその人になったのです。
And that's my prayer.That literally every place we go and where we are Jesus to everyone we meet.
私がどこに行こうと何をしていようと私の心からの願いは私たち主を信じる者がその状況の中で小さなイエス・キリストになるということです。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord Jesus.Thank you for the call you've given everyone in this room.
イエス様、あなたがここにいる一人一人に呼びかけていらっしゃるその召しに感謝します。
And thank you for the way you've been speaking individually to everyone in this room.
今晩もこの部屋の中にいる一人一人にあなたが直接語りかけてくださるその語りかけに感謝します。
And thank you for the courage and boldness you're giving every person in this room to follow you.
そして私たちがあなたに従おうとするときに必要な勇気もまた大胆さもあなたご自身の手から与えられるということを感謝します。
Thank you for the thoughts and ideas you've been giving people this evening.
今晩皆さんの頭の中に思い浮かんだあなたが与えてくださった思いのゆえに感謝します。
How we can better serve you.
私たちが昨日まで以上によりよくあなたに仕えていく道です。
And how we can be you to every person that we meet.
そしてどうやってこの私が接する人々の前にイエス様のようになることができるか。
So tonight, Lord, I pray for a fresh anointing of your spirit to sweep through this place tonight.
ですから今晩あなたがどうぞ新しい御霊の油注ぎを私たち一人一人に与えてくださって、あなたご自身を見ることができますように。
I pray that you will fill each of us afresh and anew tonight.
あなたが私たち一人一人を満たしてくださって、新たなものに作り変えてくださいますように。
Even though we've had the experience many years ago, yet you're continuing to want to fill us with your spirit.
私たちがかつて何年も前にひどいことがあった、傷を抱えていたとしても、あなたは今晩私たちを新しく作り変えてくださいます。
So tonight, as we ask for your spirit to fill us again,
今晩イエス・キリストの御霊が私たちをもう一度満たしてくださいます。
We look forward to the power that you're going to do moving through all of us.
あなたの力が私たち一人一人のうちに働いてくださることを待ち望みます。
And Lord, as I think about our churches,
私たちの教会を顧みてください。
Fill the churches afresh and anew with your spirit.
教会をあなたの御霊によって新しく満たしてください。
Give us courage to move out and do things maybe differently than what we've done before.
私たちが以前やったのとは違う方法で主の福音をもたらしていく道をどうぞ教会に教えてください。
Help us to be willing to risk.
私たちがリスクを取って冒険することができるようにしてください。
And know that when we risk, you are there.
あなたがその危機をご存知であるということを私たちに教えてください。
We praise you for the opportunities to be what you want for your glory.
あなたの栄光のために私たちがなることができるその可能性のゆえに、主に感謝をいたします。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。